旧約聖書1520ページ御箇所3章。私は言った、聞けヤコブの頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を知っているでは、公義を知っているはずではないか。あなた方は善を憎み、悪を愛し、人々の皮を剥ぎ、その骨から肉をそぎ取り、私の民の肉を食らい、皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、鉢の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように切れ切れに裂く。それで彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。預言者たちについて主はこう仰せられる。彼らは私の民を惑わせ、歯で噛むものがあれば平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えないものには聖戦を宣言する。それゆえ夜になってもあなた方には幻がなく、暗闇になってもあなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。先見者たちは恥を見、占い師たちは恥ずかしめを受ける。彼らは皆口ひげを覆う。神の答えがないからだ。しかし私は力と主の霊と公義と勇気とに満ち、ヤコブにはその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。これを聞け、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている。血を流してシオンを建て、不正を行ってエルサレムを建てている。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないと言う。それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。御言葉は以上であります。今日はこの箇所から、自分のことだけを求める者たちということで、この箇所から読み取っていきたいと思います。先週からですね、御箇所を共に読んでおります。今日はこの3章を見ることにいたしました。御箇所の3章ではイスラエルですね、そして特にユダに対する裁きの言葉が語られています。この箇所の中ではヤコブの頭たちとか、イスラエルの家の首領たちという表現がありますけれども、ここではですね、どちらかというと北のイスラエルではなくて南のユダについて語られています。で、この文脈についてはですね、エレミア書の26章18節から19節を読むと少し時代が分かってくるかと思います。御箇所より少し前のエレミア書の26章18節から19節というところ、旧約聖書1292ページですけれども、ここ少しお読みいたします。旧約聖書1292ページ、エレミア書26章18節から19節ですね。かつてモレシェテ人ミカもユダの王ヒゼキヤの時代に預言して、ユダのすべてのために語ったことがある。万軍の主はこう仰せられる。シオンは畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。 その時ユダの王ヒゼキヤとユダのすべての人は彼を殺しただろうか。ヒゼキヤが主を恐れ主に願ったので、主も彼らに語った災いを思い直されたではないか。ところが私たちは我が身に大きな災いを招こうとしているとあってですね、この御箇所のことに触れているわけですね。で、内容もよく似ております。で、詳しいことは、エレミア書の中で内容については言われていませんけれども、ヒゼキヤの時代にミカが予言をしていた、ユダに対する厳しい警告、裁きの言葉を語っていた、そのことがここから分かるわけですね。で、おそらくエレミア書が言及しているのはこの御箇所の3章のことだということがこう分かるわけです。それで御箇所の3章の方に戻っていただいて、ここで言われている内容を見ていきたいと思います。で、今回の内容、非常に分かりやすいところではないかなというふうに思いますけれども、1節から4節のところではですね、ユダの国のリーダーたちに対する裁きの言葉ですね、王や裁判官など権力者たちが告発されています。不正が暴かれているわけですね。そして5節から8節のところ、この塊では、今度は預言者たちですね、宗教的な指導者たち、彼らの悪、不正が明らかにされます。そして最後の9節から12節のところでは、もう一度ユダの頭たち、今度は両方ですね、国のリーダーたちも含めて預言者たち、宗教的な指導者たちの姿、悪が明らかにされます。はじめにこのヤコブの頭たちの姿を見たいと思います。一節の後半から注目しますけれども、あなた方は公義を知っているはずではないか。あなた方は善を憎み悪を愛しと語っています。で、この公義という言葉は新改訳聖書によく出てくるちょっと独特な表現ですね。あまり普段の日本語の中で公義という言葉使わないかと思います。文語訳から続くちょっと独特な表現ですね。単純には正義のことを意味しているわけです。でも正義と言いましても、人間的な勝手な正義ではなくて、神の正しい裁き、正義、それを指しています。またこの公義と訳されている言葉はかなり広い意味を持っていまして、裁きや裁判という、そういう意味合いも持っているわけですね。何か人から訴えがなされて、こういう不正がありますと訴えがなされる。で、それを裁判官が公平に両者の言い分を聞いていく。そして正しく判断をして判決を出して刑を執行する。この全体を含んでいると思うんですね。ですから正しい判断も含めて、そして正しい刑の執行まで含めた、これ一連が正しい裁き、審判ということですね。これを公義という言葉で指しているかと思います。そういう神ご自身の正しい裁き、正義を知っているはずのユダのリーダーたち、イスラエルの人たち、神様ご自身がどういうお方か、あなた方は見てきたはずですね。そういう裁きを見てきたはず。ところが彼らの実際の振る舞いは全く異なっている。どういうことをしているかというと、あなた方は善を憎み悪を愛しているというんですね。で、ここでの善というのは、単に良いという意味ではなくて、もう少しかなり広い意味を含んでいます。特に慈しみや憐れみということがあるんですね、この善という言葉には。慈しみや憐れみを憎んでいる。逆に悪というのも、これは不正ですね。単に悪いということだけでなくて、 幕政、そういう意味が含まれています。ユダのリーダーたちは慈しみや憐れみなどそのような善を憎んでいた。本当に困っている人は、いや弱っている人、弱い人を助けようとしない。憐れみや慈しみを単に行わないだけでなくて、それを憎んでいるわけですね。できれば人を助けること、隣人を愛することなどをしたくない。いや憎んでいるというからにはそういう話さえ聞きたくない、そういう思いがあったのではないでしょうか。まあ、そして逆に悪や不正を愛していた。悪や不正ならば喜んで行う、進んで行う。人を騙したり、不正に他の人のものを手に入れたり、人を虐げようとする。そういうことは自ら進んで率先してやろうとする。まあ、それが善を憎み悪を愛するという姿ですね。自分さえ良ければそれでいい、そういう姿です。まあ、さらに2節後半からその悪の姿が暴かれていきます。人々の皮を剥ぎ、その骨から肉をそぎ取り、私の民の肉を喰らい、皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、鉢の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように切れ切れに裂く。まあ、ここでは人の肉を食べるというそういう姿が生々しく描かれています。まあ、こうすることでそのユダの指導者たち、リーダーたちが行っている悪の本質を、まあ、暴いている、描いているわけですね。実際に彼らが人の肉を食べていたということではないわけですね。でも彼らがしていたことは人々の肉体に、生活に耐え難い苦痛を与える、いやそして命さえ奪う。まあ、それも獣のような乱暴なやり方で、そしてその上でその肉を食らう。まあ、つまりはその苦しんでいる人々の苦痛とか苦しみの上に、苦しみを利用して自分の生活を築こうとしている、自分の快楽をそこから得ようとしている、そういう姿ですね。人々の肉を食べ、それによって自分たちを養おうとしている。4節、それで彼らが主に叫んでも主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。でこの彼らというのは、まあ、ここで苦しめられている人ではなくて、まあ、苦しめている方の人ですね。ユダのリーダーたちのことです。そういう非常な悪を行う者たちに対する主の裁きが語られている。そんな悪を行う者たちが今度彼らが苦しむようなことがあって、たとえ主に叫びを助けを求めたとしても、主はそういうものに応えない。主は悪を行う者にご自分の顔を隠されると言っているわけですね。でここには二重の意味があると思います。主がご自分の顔を隠されるほどに彼らの悪が激しい、ひどい、このユダの指導者たちの悪を強調している。でもう一つがですね、それと同時に憐れみのないものに対する神の裁きは憐れみのないものであるという厳しい裁きが語られています。自分たちの民を苦しめ搾取するような指導者たち、リーダーたち、もし今後彼らが他の者、外国によって苦しめられる時が来たとしても、そして彼らが主にたとえ叫んだとしても、そういうものに主は答えない。 彼らには死の厳しい裁きが下る。憐れみのないものに対する裁きは憐れみのないものであるということ、それを、示そうとしている、教えようとしている、そういう死の厳しさがここで表されているわけですね。今度5節から8節では、今度はユダの預言者たちに対する裁きが語られます。宗教的な指導者たちもとてつもない悪を行うようになっていました。5節、預言者たちについて主はこう仰せられる。彼らは私の民を惑わせ、歯で噛むものがあれば平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えないものには聖戦を宣言する。で、この歯で噛むものがあればというのは、おそらくですね、肉ですね、肉のような食べ物のことを、暗示していると思います。そして、直接的には肉を連想させると思うんですけれども、結局はですね、利得や金銭ですね、意味するところは、それを指していると思います。食べ物やお金など貢ぎ物を持ってくる人には平安があるようにと祝福を祈る。その一方で何も持ってこない人には聖戦を宣言する。で、この聖戦を宣言するというのは、ある意味ですね、神の名を勝手に語って滅びを宣言する、裁きを宣言するということですね。その人の滅びを宣言する、神に滅ぼされるべき人だと、そういう宣言を、行うということです。これも非常に恐ろしい悪であります。なんと預言者たちが神を利用して神の名を語って、自らを声太らせようとしている。自分に良くしてくれる人には良い預言をする、勝手に祝福をする、かえって逆にお金がない人、何も自分に与えない人には滅びを宣言する、そういうことですね。ここに厳しい裁きが語られます。6節、それゆえ夜になってもあなた方には幻がなく、暗闇になってもあなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。先見者たちは恥を見、占い師たちは恥ずかしめを受ける。彼らは皆口ひげを覆う、神の答えがないからだ。このような途方もない悪を行う預言者たちには、もはや主の言葉が与えられなくなる。主からの導き、主からの示しがなくなる。主の幻さえなくなる。そして主の言葉のないただの夜、暗闇が訪れる。で、この暗闇、暗くなるということを通して、彼らの滅び、彼らの裁きが表されているわけですね。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。彼らには暗闇と裁きが与えられると。八節、しかし私は力と主の霊と公義と勇気とに満ち、ヤコブには背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。で、ここではその悪を行う預言者たちと対照的なミカの姿が表されています。主の命令、主の霊に満たされて奮い立ち、御言葉を、主の言葉を語ろうとしている、そういう預言者の姿ですね。預言者というのは神から言葉を委ねられる、預かる存在です。主の言葉というのは、預言者が勝手に作り出せるもの、勝手に語ることができるものではありません。主によって、神によって与えられるものです。 従ってここには独特の恐ろしさがあると思います。預言者にとっての恐ろしさ、恐れ多さですね。自分で頑張れば何か神の言葉を語ることができるわけではない。知恵を尽くして何か神の言葉をひねり出せるものではない。だからこそ逆に自分の力に頼るのではなく、力、主の力ですね、主の霊、そして公義、神の義、そして神の力にのみ頼ろうとする、そういう勇気に満たされなくてはならない。神の力に満たされて語るべき言葉、主の言葉を語る。そしてその内容がたとえ人々から喜ばれない、ヤコブの背きの罪、イスラエルの罪であったとしても、自分が作り出すもの、考え出すものではないからこそ、それを恐れずに忠実に語らなくてはならない。そういう姿に立とうと御子自身、自分自身を奮い立たせているのではないかと思います。でここにはちょうど自分のために、自分の利得のために預言を用いる悪い預言者たちとのコントラスト、対比があるわけですね。ここに描かれているような、5節で描かれているような姿というのは、あまりにもひどいもの、悪いものです。ですから、それと比べるならば、あまり私たちは違いを感じないかもしれません。でも、ミカ自身が経験していた弱さや誘惑というのは、もっと微妙な問題ではなかったかと思います。イスラエルやユダに対して厳しい裁きを語る。その罪を指摘する、指摘しなければならない、それを、恐れる気持ちですね。人々が嫌がることよりも、少しでも人々を喜ばせるようなこと、希望を持たせるようなことを、語りたい、言いたい、そういう気持ちに、もしかするとミカ自身、少し駆られると言いますか、誘惑されることがあったのではないかと思うんですね。でもそういう弱さや誘惑を断ち切り、8節のような告白をしている。しかし私はあのユダの預言者たちとは違って、神にのみより頼み、神の言葉を語ろうではないか。あのような悪い預言者たちであってはならないと、そう自らを戒め、主の霊にのみより頼み、主の言葉を語ろうと奮い立っている、そういう姿をここで見ることができるのではないでしょうか。その上で最後にもう一度9節から12節でユダの指導者たちの姿、彼らに対する裁きがもう一度語られます。9節から、これを聞け、ユダのヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている。血を流してシオンを建て、不正を行ってエルサレムを建てている。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないと言う。それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。9節でイスラエルと書かれていますけれども、最初に言いましたように、内容としてはですね、ユダのことを指しています。ユダの指導者たちは公義、神の義を忌み嫌い、正しいことを曲げる、しかもシオンを、エルサレムを、自分たちの町を、その不正を土台として建てている、自分たちの繁栄を 悪や不正の土台の上に建てる。エルサレムの神殿さえも、イスラエルの礼拝と繁栄が不正によって弱い者の血の犠牲の上に建てられている。具体的には賄賂を取るということですね。預言者や祭司さえもお金、自分たちの繁栄のことしか考えない。自分たちの繁栄のことを考えて、そのために祭司としての働きや預言者としての働きを行っている。そしてそのような悪を行っていながら、私たちの間に主がおられる、そういうことを平気で言っている。主は侮られるようなお方ではない。このような罪を暴き、このような罪のためにシオンとエルサレムとは滅ぼされる、荒廃がもたらされる、裁きが行われる、そういう厳しい裁きがここで語られています。全体を見てきましたけれども、ユダの頭たちと、指導者たちですね、それと預言者たちの姿、非常に共通しているものがあるわけですね。もう十分、分かっていることだと思います。それは善を憎み悪を愛する、自分自身のために自分を豊かにする、繁栄させる、声太らせるために自分の力や権力、能力を用いる、そして弱い者たちを苦しめる、他の人々の苦しみの上に自分の繁栄を築き上げようとする、そういう姿です。で、この姿というのは何もこの時代に限ったことではないと思うんですね。いつの時代であっても、人間の本質、罪の姿、それはこのようなものではないでしょうか。そして権力や力が与えられているものは、こういう姿に陥りやすいわけですね。そしてこれこそ主が最も忌み嫌うものですね。そして神である主ご自身の在り方と、最も異なるところ、最も対立するところではないでしょうか。旧約聖書で神である主は、このような悪を行う者たちと全く対照的であるということが示されています。繰り返し語られているところですけれども、一箇所、申命記の10章というところを見たいと思います。旧約聖書の最初の方、申命記の10章17節から、旧約聖書の323ページです。旧約聖書323ページ、申命記10章17節。あなた方の神、主は神の神、主の主、偉大で力あり、恐ろしい神、偏って愛することなく、賄賂を取らず、みなしごややもめのために裁きを行い、在留異国人を愛して、これに食物と着物を与えられる。神である主は、主の主、力ある方、恐ろしい神、本当の力と権威を持っておられる方。しかしこのお方は、偏って愛することなく、賄賂を取らず、みなしごややもめのために、本当に弱い人のために、正しい裁きを行う。弱い者たちを養われる、そういうお方ですね。最も貧しい者、弱い者たちの弁護者となってくださる。それが神である主の在り方、主が示しておられる正しい権力の在り方、裁きの在り方ですね。で、これとまさしくユダのリーダーたちは正反対、弱い者を守るどころではない、弱い者たちを食い物にしている。こうすることによって権力、権威を、結局は貶めているわけですね。神である主がこのように正しい方、正しい裁きを行われるということは、本当に旧約聖書の中で何度も繰り返し語られています。 まあ、そして教えられていることですね。で、これは単に言葉において語られているだけではありません。このようなあり方を実際に示してくださった方、でそれが私たちの救い主イエス・キリストですね。イエス様はその地上の生涯において病の者を癒し、傷ついた者を立たせてくださる。罪人と呼ばれていた人たちのところに来て、そういう人たちの客となってくださった。そして最後には十字架においてご自身の命さえも捧げてくださった。このイエス・キリストにおいて父なる神の本質的なあり方が歴史において実際に具体的に私たちに示されているわけですね。キリストの生涯において特に十字架において神の義が、神の正しさが、神の裁きが完全に示されている。神ご自身がまさしく主は神の神、主の主、偉大で力あり恐ろしい神、偏って愛することなく賄賂を取らず、みなしごややもめのために裁きを行い、在留異国人を愛してこれに食物と着物を与えられる、こういうお方であるということが表されているわけですね。まあ、このように見ていきますと、この2箇所の中でイエス様の誕生の予言があるというのは、まあ、非常にもっともなことだと思えてくるのではないでしょうか。本来神に似たものとして神の正義を表していくはずのイスラエル、ユダがその使命を果たすことができなかった、まあ、それどころかイスラエルの指導者たちは憐れみとは遠くかけ離れた悪や不正、それを行っている。そこに対して厳しい裁きが語られる、まあ、そしてこの後、まあ、神の正義がさらに語られていく。そしてその神の正義、神の支配を実現するメシアの約束が語られていくわけですね。そして時至ってその約束のメシアとはあのイエス・キリストであるということが私たちには明らかにされている、そういうことです。今日の箇所を振り返って、ここではユダの指導者たちに対する本当に厳しい裁きが語られています。権力が与えられているもの、指導者であるということには、まあ、本当に大きな責任が伴うわけです。彼らはそういう立場にいながら自らを肥え太らせようとする、本当にそのような途方もない悪を行っていました。現代の私たちがこの、まあ、彼らユダの指導者たちと同じ立場にいるとは、まあ、なかなか考えにくいかと思います。私たちに彼らと同じほどの権力や立場が与えられているとは、まあ、なかなか言うことができないと思うんですね。現代では、まあ、権力というのは非常にこう相対化していると思うんですね。まあ、何か、まあ、もちろん特権階級のような人たち現代にもいますけれども、でも現代において多くの人たちは、まあ、市民であったり庶民であったりする、そういうことが多いと思います。誰かが絶対的な権力を持っている、そういうことではない、でむしろ関係によって立場が変わるということが多いと思うんですね。まあ、例えば会社では役職ゆえにある程度の権限が与えられる。でもその権限が地域社会で通用するわけではない、まあ、ましてや家庭で通用するわけではない。でもだからこそ私たちは、まあ、いろいろな立場においてある種の権力や力が与えられるということがあると思うんですね。一庶民に過ぎなくても、それをどのように用いようとしているか、それが私たちにも問われているのではないでしょうか。自分のためか、それとも隣人のため、神の正義を反映させるようなそのようなあり方を求めているか、それが問われるのではないでしょうか。 神の義、正しい正義というのは、本当に私たちはキリストにのみ見ることができるのではないでしょうか。イエス様の在り方、そこに表されている義を本当にもっと見つめていく。またイエス・キリストの再臨において、キリストの完全な義が実現することを待ち望む、期待する、そしてそれに習うものでありたいと思います。そして少しでもそのような義を反映させるもの、みなしごやヤマメたちのために裁きを行う、そのような在り方を求めていくものでありたいと思うんですね。そしてこのユダの指導者たちの姿、彼らに対する裁きを真剣に受け止め、恐れるもの、そのような姿にならないように祈るものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、王の主の主、唯一誠の主権者、権力者である私たちの父なる神様、あなたの正しい裁きを、義を教えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ私たちに時々に与えられる権力や力、賜物、他者に対する優位性、本当にそのようなものを不正のために、自らを超え太らせるために用いるようなことがないように、どうか憐れんでください。そのようにしてあなたご自身の正義や裁きを貶めたり傷つけたりすることがないように、どうか憐れんでください。しかし私たちは同時に本当に弱く愚かで貧しいものです。どうぞイエス・キリストにおいて表されている神様ご自身の本当の正義に目が開かれていくことができるように、またその正義を待ち望むことができるように、どうぞ導いてください。アドベントのこの時、本当に主の姿に私たちの救い主イエス様を期待し待ち望むものとさせてくださいますようにお願いいたします。救い主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。